こんばんは、せいちゃんが勤めるフルシティポッドキャストへようこそ。フルシティはコーヒーの焙煎度合いのことで中部帰りを意味しています。せいちゃんの中部帰りコーヒーのような深い味わいのトークをお楽しみください。このポッドキャストはコンテンツ投稿サイトノートとリンクしております。耳から、そしてブログからせいちゃんのコンテンツをお楽しみください。ちょっと噛んじゃった、ごめん。さて、今日もコンテンツ投稿サイトノートのブログのね、読み上げっていうか下書きをね、ポッドキャストに収めていこうと思っております。今日もお付き合いよろしくお願いします。ということでね、最近はね、なんかあんまりね、営業っていうね言葉とかお金っていうね言葉にね、ずいぶん敏感になってるっていうか、ずいぶんね、嫌な思いをするんですよ、自営業って。僕カフェを営んでるんですけど、自営業してると営業セールスとか、あとお金貸してくださいとか、お金を投資してくださいっていうのをお話が来て、いやどう考えてもそれひどい話だからっていうね、怒ったりねするタイミングがあるんですけど、それでもね、負けじとそういうね、お金とか営業っていう言葉をどうブログでいい感じで、気持ちいい感じで投稿していこうかなって思った時に、お金の反対ってなんだろうって思って、お金の反対、まあお金には金額があるので価値があるものですよね。価値があるもので、そうだね、お金の反対って考えた時に言葉じゃないかなって思いました。で、今回のノート記事、ブログのね記事はね、お金対言葉をねコンセプトにした、コンテンツ投稿サイトノートのブログ記事になっております。タイトルはこちらになります。言葉には価値がある。トークだけで100万円を手に入れろ。言葉でお金を手に入れたいっていうね、ブログ記事になります。よろしくお願いします。喉ちょっとおかしいね。最近ね、言葉の価値について小難しく考えている僕、せいちゃんです。言葉の価値は思えば小学生あたりから教わり始めるものです。悪口を言っちゃダメなど先生からのね、セリフはね、もしかしたら言葉の価値について教えてくれていたのかも知れない。悪口を言えば悪口を言った方が怒られることになる。つまり自分の価値を下げることになるんですよ。そう。そして悪口は他人を傷つけることになります。これはね、悪口は、ブログ書き直しながらやろう。つまり悪口は他人のね、価値を傷つけるんですよ。逆にいい例として、僕何々ちゃんが好きだよとね、伝えることにします。そうすると、自分の思いを伝えることができる価値がある人間という証明にもなるし、相手、まあ、好きな思いをね、伝えられた側ね、女の子の方ね、は、自分の価値を見出すチャンスになるんじゃないかなって思ってます。小学生時代からね、とっても重要な言葉の価値というね、テーマについて体験、教えられてきたはずの僕たち、私たち。時代はね、今や、令和4年。令和になり、大人になった僕たちはどれくらい当時の先生や体験からね、当時の体験から教えられた言葉の価値を見出しているのでしょうか。 SNS では悪口が横行しています。同業者や下請けと言われる業者を見れば見下してしまうね、人もね多々見ます。カフェにいると、そう。またね、人生の価値とか恋人がいるだとか家庭を持っているとかでそこまではいいんだけど、他人のね価値をね無限にする人はね少なくないのかもしれない。ちょっと嫌な時代だよね。うん。ではね、価値を無限にしにくいお金なんてどうでしょうか。皆さんはお金好きでしょうか。ちなみに僕は大好きです。はい、大好きです。生活のね指標ともなるお金は持っていて損はないです。お金を貯める、使うために、僕たちはお仕事をしています。仕事してますよね、皆さん。大変なお仕事してます。眠い時間を割いて遊びたい欲求をないがしろにして働いているんです。そんなねお金には価値があります。例えば缶コーヒーには100円の価値があって、革靴には高くて、そうね、 僕が知ってる限り10万円のね価値があります。はい、こんなね物や娯楽時間をね買うためにお金を目的としてお仕事をしているのかもしれない。うん、皆さんのお金の価値は一体何でしょうか。まあ、これはね人それぞれだと思う。お金の価値は現実に起こる報酬ですだと思う。そうブログに書いた。うん、言葉の価値は逆に何だろうか。精神的に起こる報酬だと思ってるんだよね。このギャップがあるからこそ、愛とか恋とか大切なものとか家族への思いとかをお金で買えないと定義するんでしょう。しかしながらお金の価値と言葉の価値を比べたくなってしまったね、悪い自分がいます。僕も腐ってるのかもしれない。うん、お金はねどこまでのものを買えるんだろうとか、言葉でどこまでの思いを伝えることができるんだろうとかね、比較したいことはね山ほどあるんですけど、このポッドキャストでは言葉の価値がどれほどのお金の価値を生み出すかを検証した結果を書き上げたいと思います。伝えていきたいと思います。タイトルのね言葉でお金を手に入れたいをね検証する、そんなねブログとポッドキャストにしたいと思います。目に見えないお金の価値を、まあ100万円とね目標を作ります。その100万円という価値を言葉の価値が上回るか、それと同等のものを生み出せれば、言葉の価値がどれほどのお金の価値を生み出すのかを検証することがねできると思って、今回検証のねブログになっております。つまり言葉の価値がどれほどのお金の価値を生み出すかを検証した結果を書き上げるノート記事だしポッドキャストとなります。でね、検証方法はね、目に見えやすいお金の価値を設定します。まず100万円と設定しました。この設定した目標金額である100万円を言葉の価値のみで言葉の価値のみで生み出せることができれば、その言葉の価値は100万円の価値があるとなります。言葉のみでお金を生み出す方法として営業というね手法を取ります。営業というねやり方をね使います。営業の仕方は消極的な営業というやり方を使います。お金をくださいとか、何か価値あるものをください、100万円くださいっていうね風に積極的な営業は行わないことをルールにします。つまり靴が欲しくてさ、でもお金ないんだよね、いつもお世話になってるから買ってあげるよっていう具合に、靴が欲しくてさでもお金ないんだよねの部分から先の、靴が欲しくてさでもお金ないんだよね買ってくれないっていうね欲求を見せない、これを間接的に欲求を見せるっていうんですけど、方法、そういうね方法を消極的な営業って言います。靴が欲しくてさでもお金ないんだよね、だからプレゼントしてよ、ちょうだいよはルール違反ってねする過程とします。この消極的な営業をルールにして、他人へ自分の欲求を間接的に見せることで100万円のお金を生み出すことができれば、言葉本体の価値、まあつまり欲求を見せていない価値がね、欲求を見せていない言葉の価値をお金の価値、つまり金額としてね換算することができるんじゃないかなと思ってます。またね、もっとわかりやすくたる、もっとわかりやすくするために、わらしべ長者っていうね、わらがだんだん高価なものになっていくっていうね、交換の営業の仕方のようなね、不要なものを、自分の不要なものを他人と交換して、より価値あるものに変換していくこともルール違反にします。つまりゼロ、全く何もない状態から1、何かある状態にする、何かを生み出すっていうね手法を取ります。まあそうね、整理整頓すると、お金の価値を100万円と設定、そして言葉の価値で100万円を生み出すイコール100万円のお金の価値ってことだね。で、積極的な営業はしない、そして欲求を見せない消極的な営業をすること、そしてわらしべ長者はルール違反で、もう一つが何もない状態から何かある状態にするっていうねことをね、前提としておしゃべりしていきたいと思います。そして、もうね検証をしたんですけど、検証開始、初めに消極的なね営業をね始めました。つまり間接的に他人へ100万円相当のものを目標にしている欲求を示した、これがね消極的な営業ですね。100万円くださいってね、積極的な営業をせずに欲求を間接的に示すやり方はね結構あるよ。色仕掛けとか、そんなこと できないけど僕はとかね、多岐にわたります。その一つとして、欲しいものが何なのかっていうね目標地点をね 決めることが一番、あの、間接的に何かを生み出すことにつながるんじゃないかなって思ってます。検証当時ね、あの、結構前の話なんですけど、検証したのは、検証当時僕はカフェを起業したタイミングだったんですよ。そこでカフェの BGM をいいものとするという目的で、めっちゃ欲しかったものがあります。それがレコードプレイヤー。そのレコードプレイヤーに置くレコード版 LP ですね。 LP、 そしてスピーカーとアンプ、音を増幅する機械ですね。アンプですね。レコードプレイヤーにスピーカーとね、アンプを接続しないと、音が出なくて、音が出ないっていうか、音が小さくてね、聞こえないんですよね。そのね、レコードプレイヤー、LP、そしてスピーカー、アンプをね、目標にしております。レコードプレイヤーは Amazon で385,000円のもの。で、レコードプレイヤーがあれば、レコード版も欲しくなるので、だいたいね、だいたい相場は1枚3000円くらい。CD よりちょっと高いくらい。3000円として、まあ、その3000円のものが10枚ほどをね、目標にしています。ここでね、もうすでに計41万5000円となります。すごいよね。アンプは格安のものをね、探しても、まあ、ピンキリだったんですけど、めっちゃ安いので3000円ですね。そしてスピーカーはだいたいね、15万円からっていうところをね、目標にしてます。ここまでで57万円くらいのね、欲しいもの、目標地点をね、決めることができました。ここでね、気づいたんですよ。100万円相当のものを決めるってめっちゃ難しいねっていうことで。これで欲しいものが何なのかっていうね、目標地点を決めたことになります。欲しいものは何か、レコードプレイヤー、レコード版10枚、アンプ、スピーカー、計57万円。目標地点である計57万円の相当のね、ものを消極的な営業というね、言葉の価値のみで、つまりね、で、自分の手の内に収めるにはどうしたらいいのか、積極的な営業のね、逆をやればいいんですよ。積極的な営業っていうのは、つまり直接的な欲求の提示です。レコードプレイヤーが欲しいです、買ってくださいとかなんだけど、その逆ね。消極的な営業はその逆で、間接的な欲求の提示。レコードプレイヤーがなくてさ、あると嬉しいんだよね。くらい。そのレベルで喋る。そして間接的な欲求のね、提示に加えて、お得感をね、またプラスで付け加えます。わらしべ長者のような交換と違い、もらう状態ですよね。もらう状態は、相手にはね、何もお得感はないはずなんですけど、0から1にする今回の検証に大切なのは、そのないはずのお得感を表現することなんですよね。実際に僕がお得感を表現した方法は、消極的な営業に加えて、君に物を与えたらお得な気持ちになったっていうね、言わせる、そういうことをね、言わせる魔法の一言だったんですよ。それがレコードプレイヤーがなくてさ、あると嬉しいんだよね。そのレコードプレイヤーでお客さんに喜ばれる音楽を聴かせられるんだけどっていうところだね。が、お得感を表現した魔法の一言です。こんな風にね、間接的な欲求の提示に加えて、その欲求が満たされることで未来がどうなるかっていうね、お得感、その先を見せるっていうね、ことをね、相手に伝えたんですよ。そうすると、レコードプレイヤーを買ってあげれば、じゃあ、カフェに来るお客さんの評価を、店頭に立っていないはずの、自分が上げることになるっていうね、お得感のね、演出ができるんですよ。後々ね、聞いた話によると、その、検証した相手側、検証した相手側ってちょっと、やだね。相手側はね、このね、セリフを聞いたタイミングで、レコードプレイヤーを買うことを決意してくれていたそうです。検証結果として、今現在ね、自分のカフェにはレコードプレイヤーとレコード版とアンプとスピーカーがあります。ありがとうございます。消極的な営業をしたことで、お得感を持ってね、自分に価値あるものを他人から送ってくださったことになりました。これが結果です。トータル金額は、50万円ほどのね、物品がね、実際にはね、手の内に入ったというか、自分のカフェにね、現実に並んでいます。